天野先生おはようございます。
はい、おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今回のテーマはじんましんということで、これは実際どういうものなのかというところから教えてください。
はい、じんましんとはかゆみを伴う疱疹という赤みが生じる皮膚の病気です。
はい、
この赤みは通常は数時間、長くても1日内に消えてなくなります。またアナフィラキシーショックの一症状としてじんましんが出現することもあります。特殊なじんましんに血管性浮腫と呼ばれる病態もあります。これは普通のじんましんよりも皮膚の深い部分でじんましんが起きることを言います。この特殊なじんましんでは痒くないこともあります。この場合には皮膚の奥が腫れるので皮膚が硬い、突っ張ったという感じがあることがあります。注意すべき点としては、この腫れる症状が喉で起きますと呼吸困難、腸管で起きますと腹痛や下痢などの症状が出ることもあります。またこの血管浮腫という病気は遺伝で起こることもあり、遺伝性血管浮腫と呼ばれています。岩手県ではこの病気の人は非常に少ないのですが、まだ見つかっていないだけかもしれません。もし顔や手が定期的にパンパンに腫れてしまうけれども原因がよくわからないという場合には、この遺伝性血管浮腫の病気の可能性がありますので、専門医にご相談ください。さて、普通のじんましんのお話に戻ります。じんましんはまず急性と慢性に分けることができます。症状が6週間以上続くものを慢性じんましん、それ以下のものを急性じんましんと呼びます。急性じんましんは一時的に起きるもので、例えば古い青魚を食べたとか、体調が悪くお腹の調子が悪いときに刺激のあるものを食べたときなどに起こります。頻度的には慢性じんましんの方が多いです。慢性じんましんの中には原因がわかる刺激誘発型のじんましんと、原因がわからない特発性のじんましんに分けることができます。原因がわかるものには食物によるもの、寒冷による寒冷じんましん、あるいは日光じんましん、汗をかいたときに生じるコリン性じんましんなどがありますが、慢性じんましんの8割以上は明らかに原因のない特化性じんましんです。
ざっと概要をお話しいただきましたけれども、もう一度一般的なじんましんの症状から、繰り返しになるかもしれませんが、教えていただいてもいいですか。
はい、皮膚のかゆみを伴う発疹が生じます。
はい、
その発疹は数分から数時間、長くても1日内に消えてなくなります。
はい、
発作性に反復して発疹が生じ、発疹の特徴としては軽度の膨らみを持ったミミズ腫れを特徴とし、医学用語では疱疹と表現します。気道内あるいは腸管にも浮腫を生じることがあり、この場合には呼吸困難あるいは下痢、腹痛を生じることもあります。
はい、まあ、先生、このじんましんの病態整理といいましょうか、起こるメカニズムはどういうものなんでしょうか。
はい、皮膚の血管や血管の周囲には肥満細胞というアレルギー炎症を起こす原因となる細胞が存在しています。この肥満細胞が刺激を受けて、肥満細胞の中のヒスタミンという成分が分泌されると、このヒスタミンにより血管に作用することによって血管が拡張し、血管の中から皮膚の方に血小成分というものが出ていきます。それにより浮腫が起こって、先ほどお話しした疱疹という形になります。またヒスタミンは皮膚の神経を直接刺激をして痒みを誘発します。
じんましん、最初のお話で比較的早く消えるということでしたよね。
はい、
ということは、こう様子を見て消えたから病院に行かなくてもいいや、今回は消えたね でこう済まないものなんでしょうか。
はい、ジンマシンがポッと出てきて、
はい、
本当に次の日にはなくなっていると思うんですが、それが1回であればもちろん様子見ていいと思います。ただ何回か繰り返していくようですと、はい、そのうち出てくる間隔が短くなって出てくる個数も増えてきますし、だんだんとひどい状況になっていくと思いますので、
はい、
何回か出てくるようだったら専門医の方にかかってもらった方がいいと思います。早めに治療を始めた方が反応もいいはずです。
はい、ではこのジンマシン、先ほど少しこう種類のお話がありましたけれども、いくつか種類があるんですね。
はい、さまざまな原因でこのジンマシンが起きますが、いくつか代表的なものをご紹介したいと思います。まず皆さんがよくご存知の食物によるジンマシンです。
はい、
通常原因になる食物を食べてから30分以内に起こります。サバなどの生魚が多いと言われています。理由としては、青魚は古くなるとヒスチジンというヒスタミンに似た物質を作るためと言われています。また食物そのものに対してアレルギー反応がなくても、食べ過ぎ、飲み過ぎ、風邪による感染性胃腸炎などがあると、体にとって異物とみなされる不純物が吸収されやすくなり、ジンマシンが生じやすくなります。つまりアレルギー反応だけではなく、何らかのプラスアルファの要因が加わって生じることも多いと考えられています。
なるほど、そのものを食べたからというだけではない理由も加わって食物性のジンマシンになる場合があるんですね。
はい、そうですね。あとは例えばピーナッツアレルギーがあったりすると、はい、もちろんピーナッツを食べて症状が起こるといったこともあります。
先生、食べ過ぎ飲み過ぎも驚きましたけれども原因になったりするんですね。
はい、
はい、では次のジンマシンは、
はい、次に、よくあるのは薬剤性のジンマシンです。これも薬剤によるアレルギーで、薬剤を摂取後30分以内に起こることが多いです。抗生剤あるいは消炎鎮痛剤の頻度が高いことが言われています。で次は物理性ジンマシンです。
はい、
これは温度、例えば寒いところ、暑いところ、あとは汗などで誘発される場合があります。他にも日光ジンマシン、日光に当たると起こるジンマシンです。
はい、
この日光に当たるジンマシンの場合には、日光に当たった皮膚に限局して疱疹が出てくることが知られています。次がコリン性ジンマシンです。発汗刺激により生じる場合が多いです。小さい赤いブツブツ、その周りに黄斑があるという特徴的な発疹を生じます。この場合にはかゆみよりも痛がゆさを訴える人が多いです。汗をかくたびに生じるということで診断がつけることができます。
そして最初にちょっと触れていただきました遺伝性のジンマシンというのもあるわけなんですね。
はい、遺伝性のジンマシン、血管浮腫という病気で起こることがあるんですが、遺伝性血管浮腫と呼ばれています。最初に申し上げた通り、岩手県ではこの病気の人は非常に少ないのですが、まだ見つかっていないだけという可能性もあります。もし顔や手が定期的にパンパンに腫れてしまう、でも原因がよくわからないと言われている場合には、この病気の可能性がありますので、専門医にご相談いただいた方がいいと思います。